ス、純吾です。おうち売却マスター、略してオバマ。この番組では、おうち売却に関する知っておくと役立つ情報を、売却マスターに教えてもらいます。ということで、おうち売却マスターをご紹介します。不動産ワクチンがなぜ今必要かの著者でもある、有限会社ライフステージ、代表取締役、杉山義明選手の入場だ。
はい、こんにちは。ややこしい不動産の売却請負人、杉山義明です。よろしくお願いします。
杉さん、今回もよろしくお願いします。じゃあ早速メールいきたいと思います、
はい、
ジュリーのパパからです。
ジュリーのパパさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。残債がない自宅を売却した場合についてお聞きします、
はい、
売却金額が例えば500万円の場合でも、はい、3000万円の場合でも、うん、所得税はかかってしまいますか？
なるほど、
今度話になってきてますね。
そうですね、実はですね、税金の相談って税理士以外が相談に乗るとアウトという法律がありましてですね、
この場合所得税ですよ。
お答えしにくいんですが、
はいはいはい、
このぐらいだと、まあ、書いてあることなんで大丈夫だと思いますので、お話をしますと、
はい、
譲渡所得税、売った時の税金というのはですね、簡単に言うと利益が出てるか出てないかであって、
うん、
売った金額とは関係がないんですね。
ああ、なるほど。
つまり売ったら赤字だったよって場合は利益がないから税金もかからんと。
なるほど。
儲かっちゃったらかかるよと。
利益に対しての税金ってこと。
そうです。
わかりやすいです。
はい、ありがとうございます。
はい、ジュリーのパパ、引き続きメール待ってます。ステッカー送らせていただきます。
送ります。
そしてリスナーの皆さんにはですね、ツイッターからどしどし参加していただきたいと思います、
はい、
ハッシュタグひらがなでオバマをつけてつぶやいてください。ハッシュタグひらがなでオバ、カタカナでマ、こちらで番組参加待ってます。それでは行きましょう。今週のテーマはこちら、ゴミ屋敷化している実家の売り方についてです。
はい、
はい、
遠く離れたご実家、
うんうん、
住んでいた時の荷物がたんまりあるとかですね、そういったことって結構あるあるだと思うんですね。
なるほど。今そう言われると確かに僕ですらありますもん、自分の荷物まだ。
そうですよね、で近かったら片付けて、うん、処分ができるんですけれど、
うん、
遠いとなかなか、
ね、
純子さんもお仕事お忙しいし、
いやそうですよ、ね、いやめんどくさいですよ。
そうですよ、ね、
正直、
はい、
うん、
こういうことってあると思うんですよね、
うん、
でじゃあ頼むかといった時にこの片付け費用って結構ね大変なんですよね、
うんうん、
そんな普通に50とか100とかかかるんですよ、
そんな行きますか？
行きます。
あら、
中でお亡くなりになってたりするとですね、特殊清掃っていうのがかかったりして、そうするのでもう100万超えたりとか。
なるほど。
なかなか大変なんですね。
うん、
まあ、そんな状態で純子さんにご質問をさせていただきたいんですが、
はい、どうぞ。
もしもですね、はい、純子さんが買ったお家にですね、はい、ゴミがいっぱいあったら、
僕が買ったお家にゴミがいっぱいあった、
あ、今日引っ越しだって言ってですね、鍵開けたらゴミだらけだったってなったらどうなります？
結構僕は寛大な方で売ってるんですけども、
もうにじみ出てますよね、おかわりね。
出てますよね。
出てますよね。
なんか言われると嘘くさくなる。な僕でも、
はい、
ちょっと怒っちゃうかな。
そうですよね。
聞いてないよっつって。
そうですよね。
うん、
一般的な不動産っていうのは中に入ってる動産というんですけれどもね。
はいはいはい、
まあ動産っていうのは冷蔵庫だったりとか、
うんうん、
まあ衣類であったりとか、うんうん、そういうものを動産っていうんですけど、うんうん、それを全部片付けて買い主さんにお渡ししますよっていうのが原則なんですね、
うん、ですよね、
はい、
うん、
だから聞いてないよって怒るわけですよね。
怒りますよね。
そうなんです、うん、では片付けたくても片付けられないときにどうすればいいか
ってなると、やっぱ業者さんに頼む、
はい、でも業者さんに頼むとお金もかかる。
めちゃくちゃかかるんでしょ。
そのお金がないっていうときもありますよね。これね、裏技があるんですよ。
あ、裏技あるんですか。
あんまりラジオでちょっと申し上げにくいんですけどね。
いや、ぜひぜひぜひ。
そうですよね、
はい、
そのまま売るというね。
え、どういうこと。
そのままの状態で売りに出すということです、
は
い、
あ、動産を売る。
動産を売るんじゃなくて、動産が片付けられないけどそのまま買ってくださいねという方を、買い手を探すということですね。
あ、じゃあ言っとくってことですね。
そうです、そうです。
先に、
先に言っとくということ。
あ、でもそれでも買い手見つかるんですか。
見つかります。
え、
例えば動産の片付けをするのに100万円かかりますと、
うん、
じゃあ100万円引きますから買ってくださいって言ったら、ちょっとなんか片付け損みたいな感じしません？
します、します。
そうですよね、
はいはい、
100万かかるんだったら150万とか下げるから、うん、あなたにもお得ですよね、
うん、
というようなことを提示してあげると、 あ、まあじゃあいいかっていう方もいらっしゃるわけです、
ね、あなるほど、はい、150万マイナスしてくれて、はい、で後で自分で100万払って片付ければいい、
は
い、
そうすると飼い主さんにもね、まあ、多少金銭的メリットが出てくるので
確かに、
はい、うんうん、でなかなか一般の方にそれを言うのは難しいことがあるんですが、うん、不動産会社の下取りとかですねいう場合は OK っていう、
あ個人で買う人じゃなく、はい、不動産会社が買うときに、
そうです、
そういう裏技というか、
そうですね、はい、比較的よくあります、う
ん、なるほど、これ裏技じゃないですか、だいぶ、
まあ、裏技って言えば裏技ですか ね、うん、いいですか裏技、
いやいいでしょう、
裏技認定いただきました、ありがとうございます、
僕がよかった、どの位置でその決定権はないんですけどでも片付けたいけど片付けられない、でも物件も売りたいって方はぜひ、
はい、
杉山さんに相談してくれれば、
はい、
対応してくれるということですね、
そうです、
ということでじゃあ本日のまとめお願いします、
はい、まず不動産を売却する場合ですね、室内室外の動産を撤去するのが基本中の基本ですが、できない場合が終わりだと思います、うん、この時には片付けなくても売る方法自体がありますので諦める必要はありません、
うん、ライフステージは大丈夫だということですね、
はい、大丈夫です、
はい、ということで本日はゴミ屋敷化している実家の売り方についてでした。杉山さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは行きましょう、杉さんからのハートフルなお知らせ。
はい、